皆様こんばんは。今日までちょっと通エジプト記を続けさせていただいて、来週クリスマスの季節ですので、クリスマスのメッセージを準備させていただきます。今日は唐の災いの、一番最後を除いて、第5から第9までの、災い、エジプトへの懲らしめを見てまいります。第9、ウィゴを、打ち、そして吸い越しを行ってというところは少し詳しく見たいので、9番目までを見ていきたいと思います。第1から、4はエジプトが頼りとしていたものが撃たれるというのが続きましたけれども、だんだんとこの、懲らしめは深刻なもの、エジプトの社会や経済、そしてさらにはもう生活さえ、おぼつかなくなるほどに、エジプトは追い詰められていきます。その中で主の御力を、特にファラオに対して、示し、エジプトの民に示し、また、恐れていたファラオやエジプトよりも主の方がはるかに偉大、エジプトの神々よりも主の方がはるかに偉大であることをイスラエルの民も知ることができるように一歩一歩、導いてこられました。午前の聖典でも見てきたんですけども、400年間奴隷、400年とは言わないでもです、ね、途中からですね、何百年も奴隷として、もう従うしかない、屈するしかないという中で何代も過ごしてきたイスラエルの民が自立して、そして約束の地を攻め取るまで、そして偶像にずっと囲まれていた民が主を信じるようになるまでにどれほど訓練が必要かということを思わされます。私たちもまた主の救いを明確にいただき、そしてそれでおしまいではなく、主を信じる者として信仰を確立し、そのように確立させていただきながら信仰を受け継がせる、そのことを神様が召してなさしてくださることを覚えて、この箇所を見ていきたいと願っております。では、今日の箇所の最初の部分、1節から7節を拝読してお祈りさせていただきます。出エジプト記第9章1節から7節。主はモーセに言われた。ファラオのところに行って彼に言え。ヘブル人の神主はこう言われる。私の民を去らせ、彼らが私に仕えるようにせよ。もしあなたが去らせることを拒み、なおも彼らを留めておくなら、見よ、主の手が野にいるあなたの家畜、馬、ロバ、ラクダ、牛、羊の上に下り、非常に重い疫病が起こる。しかし主はイスラエルの家畜とエジプトの家畜を区別するので、イスラエルの子らの家畜は一頭も死なない。また主は時を定めて言われた。明日、主がこの地でこのことを行う。主は翌日そのようにされた。エジプトの家畜はことごとく死んだが、イスラエルの子らの家畜は一頭も死ななかった。ファラオは使いを送った。すると見よ、イスラエルの家畜は一頭も死んでいなかった。それでもファラオの心は固く、民を去らせなかった。天の父様、あなたの明確な御業、印を見ながら、 なかなか受け止めないファラオの心を見ます。またその中で毅然として立つモーセ、また民を導く主の力強い技を見ます。今私たちは目覚ましい奇跡を見ませんけれども、しかし静かにすべてを最善と導いてくださる主の御手を覚えて、あなたに信頼し従うことを私たちに教えてください。お委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。第5の印では、煩わしいというか困ったという、段階だったのを超えて、もう致命的な害が、主が予告された通りに起こるように、なっていきます。モーセの要求も、これ主の要求なんですけども、ますます、ファラオにとっては、飲みがたい、毅然とした要求にもなってゆきます。最初は自分たちが行かないと自分たちが罰を受けるので行かせてくださいという大変確信のない命令だった要望だったんですけど、今は主がこう言われるとモーセは歯に衣を着せない明確な要求を主のものとしてファラオに告げます。そのようにされるとファラオはもう自分が王のように崇められてきましたから、自分を自分に勝ったものがですね命令するということにもう生理的に耐えられなかったのかと思いますけども、そう言われるとますます心を固くなにします。高ぶりは恐ろしいものです。どんどんファラオは追い詰められて行きます。固くなにするという主の技はですね、心理的に背後で働いているというよりも、神様がそうやって毅然とご自身の意向を示す、そこにあなたもこう悩ましいですよねとか、そうやって懐柔するような言い方をしなかったんですね、させなかったんです。悪に誘惑したわけでなく、また固くなに背後でさせたわけでもなく、主の取り扱いが彼の頑固さを固くしたのですね。不信仰を固くしたのです。ここで告げられている、第五の、災いは、人には及ばないんですけれども、家畜に害が及ぶと。しかも明確にイスラエルの住むゴシェンの地と他のエジプト人が住む地を区別して疫病が望むと。これはもうありえないことです。自然に反することです。そしてこの疫病が一時にエジプトに及びます。これも普通は徐々にこれは危ないかなと思って広がっていくのが疫病ですし、もう全部命を落とすなどということは普通なくて、生き残る者がいるんですけども、もう0対100という明確な区別で、主が、始末で、すみません、重い疫病で、家畜、しかもですね、全種類、これも普通自然ではないことです。特定の種類に疫病がということはあったとしても、全種類打たれるということはないんですけども、馬、ロバ、ラクダ、牛、羊、それ生物学的に見たら種類違うので、同じウイルスや、 感染症は起こらないはずなんですけども、ことごとく死にます。あらかじめ告げて、その翌日に起こったということは、信じがたかったんでしょうね。ファラオは、使いを使わして、もう自分たちの家畜が全滅したことと、じゃあイスラエルは、と見ると、全く問題がなかった。ファラオは、この明らかな現実を見て、ますます心を頑なにしてしまったのです。心を柔らければ、かければ、これはまずいぞと。自分は死に逆らえないというふうになってもよかったんですけど、彼のプライドがそれを邪魔しました。畳みかけるように、今度は、予告なしで、かまどのすすを、天に撒き散らすと、それが腫れ物となったということ。これもまたエジプト全土、広大な地域で一気に腫れ物が広がりました。ファラオの目の前でそれを成したのです。人と家畜を打ち、そして呪法師たちは、ファラオの前に出ることができなくなってしまいます。12節、しかし、主はファラオの心を頑なにされたので、ファラオは二人の言うことを聞き入れなかった。主がモーセに言われた通りで、そして翌早朝、ファラオの前に立って言えと主はモーセに命じます。再度警告します。13節からお読みいたします。ヘブル人の神主はこう言われる。私の民を去らせ、彼らが私に仕えるようにせよ。今度私はあなた自身とあなたの家臣と民に私のすべての災害を送る。私のようなものが地のどこにもいないことをあなたが知るようになるためであると。実に今でも私が手を伸ばし、あなたとあなたの民を疫病で打つなら、あなたは地から消し去られる。しかしこのことのために、私はあなたを立てておいた。私の力をあなたに示すため、そうして私の名を全地に知らしめるためである。あなたをなお私の民に向かっておごり高ぶり、彼らを晒せようとしない。見よ、明日の、今頃、私は国が始まってから今に至るまでエジプトになかったような非常に激しい氷を降らせる。さあ今使いを送って、あなたの家畜と野にいるあなたのすべてのものを避難させよ。野に残されて家に連れ戻されなかった人や家畜は皆氷に撃たれて死ぬと。かなり長い警告を告げています。これもまたファラオを頑なにする言い方ですよね。ファラオの頭にも心にカチンとくると思います。私のような、14節ですね、私のようなものが地のどこにもないと、いや私が一番だというファラオの心をかき立てるようです。そして、 15節には、主ご自身が手を伸ばしたら、あなたは抹殺されると。ただ、私の力を示すために生かしておくと。主の前にはもう、いつ殺されてもしょうがないものであるということを宣告されるんです。そして、彼の心を見透かして言います。あなたをなお私の民に向かっておごり高ぶり、彼らを晒せようとしないと。そして、何を起こすかということが、未曾有の氷が降るということを告げ、そして、助かりたいなら、野から連れ戻して、屋根のあるところに避難し、また家畜を避難させようと、そう告げられたのです。この言葉を聞いた家臣で、恐れた者は、ちゃんと避難し、また使用人や家畜を避難させました。もう明日の今頃って言うんですから、もう警告した時間ですよね。準備する時間がありますから、避難させればよかったんです。しかし、ファラオをはじめ、21節、主の言葉を心に留めなかった者は、しもべたちと家畜をそのまま野に残しておいた。自分は野に残っていなかったというところがなんか、まだ毅然としてないなと思いますし、ファラオもそうでしたけども、侮っていたわけですね。自分の安全は一応確保しておいて、それでも信じないので、他のものは残しておいたと。主はモーセに命じて、手を差し伸ばし、氷を降らせました。厳しい氷によって、人や家畜、野にいたものは撃たれます。そしてこの同じ氷によって木々や草も撃たれました。早く収穫できる、大麦も撃たれて収穫できなくなりました。そしてこの、裁きが十分なされた後に、止めるんですけども、さすがにファラオはもう参って、27節以降ですね、参って言いますね。27節の途中から読みます。今度はです。今度もなんですけども。今度は私が間違っていた。主が正しく、私と私の民が悪かった。主に祈ってくれ。雷と氷はもうたくさんだ。私をお前たちを晒せよう。お前たちはもうとどまっていてはならない。もうその時にももう氷がガンガン降ってきたんです。もうこれが止まなかったらファラオは出歩くこともできませんし、どんどん被害が増えていきます。もう家臣たちはもうやめさせてくださいと懇願したに違いありません。そんな中で、主に向かってモーセが手を伸べて祈るとやむということを見せました。モーセが去って主に手を伸べ広げると氷はやみます。主がご自身の御力によって氷を降らせたことが明らかになりました。しかし氷が降っている間はもう 自分が悪かったと認めるんですけども、やめば一息ついたということでまた堅くなになってしまいました。主が告げられた通りであったんです。この瓢の裁きで死を抑えた者は確か助かった。しかし死を拒む者は助からなかったということがエジプトの念においても明白になりました。人の心はなんと固くなるでしょうか。そして第8の印はイナゴです。エジプトの、富のもとはこの豊かな収穫なんですけども、大麦が打たれました。でもとりあえず小麦はまだ大丈夫でした。このイナゴの裁きの前に主が告げられた言葉を覚えましょう。一節二節です。十章一節二節、主はモーセに言われた。ファラオのところに行け。私は彼とその家臣たちの心を固くした。それは私がこれらの印を彼らの中で行うためである。また、私がエジプトに対して力を働かせたあのこと、私が彼らの中で行った印を、あなたが息子や孫に語って聞かせるためである。こうしてあなた方は、私が主であることを知ると。この災いが、主の意向をエジプトに示すだけでなく、イスラエルの民が代々この出来事を語り聞かせて、主を恐れ、また主を信頼することを学ぶためでした。追い詰められると、これは降参しなければいけないという思いがあると同時に、民の心が固くなったのは主への敵意ですよね。どうしてこんなに自分たちを貶めるのか、苦しめるのかということで、苦しんでも主の前にひれ伏そうとしない思いがあります。身を低くするということはなかなか難しいことなんですね。3節で、ファラオのもとに使わされて、モーセとアロンは告げます。ヘブル人の神主はこう言われます。いつまで私の前に身を低くするのを拒むのか。私の民を去らせ、彼らが私に仕えるようにせよ。もしあなたが私の民を去らせることを拒むなら、見よ、私は明日、イナゴをあなたの領土に送る。イナゴが地の表を覆い、地は見えなくなる。また、イナゴの害を免れて、瓢の害を免れて、あなた方に残されているものを食い尽くし、野に生えているあなた方の木を皆食い尽くし、あなたの家とすべての家臣の家、および全エジプトの家に満ちる。これは、あなたの先祖も、またその先祖も、彼らがこの土地にあった日から今日に至るまで見たことがないものであると。このように、瓢に続いてイナゴの害を、警告します。家臣たちもさすがに、これではいけないと、ファラオに進言します。七節。家臣たちはファラオに言った。この男はいつまで私たちを貶めるのでしょうか。この者たちを去らせ、彼らの神主に仕えさせてください。エジプトが滅びるのがまだお分かりにならないのですか。ファラオに対して、不敬と言えるような言葉ですけども、このままでエジプトが滅びてしまうと言った彼らの 判断は正しかったのです。そこでファラオはもうコロナザズも妥協します。しかしファラオの妥協した案をモーセは断ります。一切の妥協は許さないということで、そこで一旦柔らかくなったと思った心は再び固くなりされました。どちらが悪いんでしょうか。ファラオの方です。ファラオはモーセの毅然とした態度にそれが悪意だと受け止めて聞こうとしませんでした。真実の言葉を悪意だと受け止めてしまったのです。こうしてモーセたちを、もう出て行けと言って追い出してしまいます。追い出して、災いが来ないかといったら災いが必ず来るようになってしまいます。主は、風を持ってイナゴの大群を、運んできまして、これもまた未曾有のイナゴの害となりました。エジプトの緑はすべて食い尽くされます。窮した中でファラオはまたモーセとアロンを呼びます。身を一旦は低くして私の罪を見逃してくれと、まあ、こんな死だけは取り去ってくれと言うんですけども、そこで、一旦出て行って主に祈ると、今度は逆の風を主は起こして、エジプト全土のイナゴを、海に、追いやりました。しかしまた喉元過ぎればで彼は固くなになり、次に、もうエジプトの生活、もう作物が取れない以上のもう闇が3日間覆う災いがいきなり来ました。まあ、ゴシェンの地では明るかったんですけども、エジプトだけが真っ暗というのはどうやって起こるのかなと思うんですけども、これも恐ろしいことです。何も見ることができなくなったらもう全く立ち行きません。生活もできません。敵が攻めてきたらもうどうしようもないです。ファラオはびっくりして、再び、もう出て行けと、モーセの要求も受け入れて、祭司はと一緒に行っていいと。するとモーセは、こう答えます。モーセは言った、あなた自身が生贄と全焼の捧げ物、これ25節ですね、を直接私たちにくださって、私たちが自分たちの神主に生贄を捧げられるようにしなければなりません。私たちの家畜も私たちと一緒に行きます。蹄一つ残すことはできません。私たちの神主に仕えるために家畜の中から選ばなければならないからです。しかもあちらに着くまではどれをもって主に仕えるべきかわからないのですと、まあ、イスラエルの民はエジプトの 財産でしたからね。当然彼らの家畜も財産なんです。それも、まあ、全部渡して全部出ていくように しなければならないとモーセが言ったことで、またファラオは、心を固くなにして行かせませんでした。ファラオは、まあ、悔し紛れたと思いますが、このように告げます。ファラオは彼に言った。28節です。私のところから出て行け。私の顔を二度と見ないように気をつけろ。お前が私の顔を見たら、その日にお前は死ななければならない。モーセは言った。結構です。私はもう二度とあなたのお顔を見ることはありません。この約束は、ね、果たされず、ウィゴの死をもって今度は、また、前言を翻してファラオはモーセを呼ぶことになります。こうして、ただ煩わしいだけでなく生活が次々に追い、詰められていき、エジプトが立ち行かなくなり、そしてまさに闇が覆った時にもう何もできないという状況まで追い込まれてしまいました。闇というと、ファラオもそうで、エジプトもそうでしたけども、パウロもそうでしたね。目が見えなくされました。主に逆らい続けた、結果です。最後に見たのは、光の中で主の神々しい姿で、なぜあなたは私を迫害するのかと、私はあなたが迫害しているイエスであると言われた言葉です。主によって、癒されて、アナニアを通してですね、パウロは、主を信じましたけども、ファラオが最終的にどうなったかは聖書を記していませんけれども、しかし、神様を信じない者は、逆らう者は災いを受けます。心を固くなにしないで、主の前にひれ伏せばこんなことにはならなかったはずなんですけれども、私たちの頑固さが信仰を邪魔することがないように、主に砕いていただけるように祈りましょう。お祈りいたします。天の父様、追い詰められたエジプトの姿を見ました。私たちは本来そのように追い詰められるべきものでしたけども、主が私たちのすべての咎を負って、愛を持って私たちの心を砕いてくださったことを感謝いたします。どうか私たち、このイエス様の犠牲を覚えて、この季節一人でも多くの方に主を明かしし、主の恵みと憐れみを一人でも多くの方が知って信じることができるように祈り、使いさせてください。また自分自身の心も点検し、砕かれていない部分がありましたら主に砕いていただけますように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。